私が初めて教会に来たのが34歳の時ですね。2008年の秋になります。救われる前の私は、無神論者でした。神様いないと思っていたものです。神様いるんだったらこんな理不尽な世の中ほっとくはずがない。でも理不尽だから神様いないと思っていました。またまあ全て人生自己責任ぐらいに考えていました。でもですね、当時はその34歳の時プログラマーをしていたんですけれども、いろいろ仕事で失敗をして評価が下がってですね、給料も下がってですね、そのことをきっかけに、俺って何のために生きてるんだっけと思うようになったことがきっかけで、なぜかこのアビコバプテスト教会に導かれました。いろんな、人生相談の窓口とかね、あとエホバの証人とか、その当時は街の中歩いてるわけですよ。いろんな相談窓口があったんですけど、当時私そこの下げ棟に住んでたんですけれども、なぜかこの教会に来ようとも思いが与えられて、で電話をしてきました。確か初め信勝先生が入り口で温かく出迎えてくださったことを今でも覚えています。ね、34歳のね、なんか顔暗そうな怪しいおっちゃんがですよ、教会訪ねてきて、ね、普通の組織だったらね、何この人って思われてもおかしくないところですけれども、やっぱり主の教会に集われている方々、やっぱりちょっと違うなということもその時ちょっと感じたことです。そしてその後教会に通って、そうですね、当時新次先生が牧師でしたけれども、礼拝の前にあちらの通訳室で、上だったかな、3階でしたかね、学びの時を持っていた最中ですね、ヨハネの3章のところからニコデモさんのお話を聞いて、その流れで竿にこう挙げられた聖堂の蛇の記事を読んで、これ意味分かりますかって言われて、もちろん分かりませんと。で、旧約聖書のところを紐解いてくださって、この聖堂の蛇、仰いで信じる者が当時救われたように、イエスを信じて仰ぐならば救われるんだよっていう話を聞いて、当時生きる目的がさっぱり分からなくなっていたもので、本当にすがるようになんか信じたのを覚えています。そしてその後教会に通って、翌年ですね、2009年になぜか神様は私に献身の思いを与えくださって、すぐ献身の決心をしました。ただその背景には、当時新学生で、今九州熊本信徒バプテスト教会で牧会されている徳地先生が当時新学生としてここにいらっしゃいまして、で私がその献身表明をする前に、徳地先生にね、献身、なんで献身したんですかってことを聞いて、その会話の流れの中で、神様が全部面倒を見てくれる、その神様の兵士になるわけですね、その兵士の面倒を神様が見てくれるから献身できたんだっていう話を聞いて、ああ献身ってそういうことなんだということをね、改めて思いをこその時初めて知って、でそのことを知っていたので、ある意味迷いなく献身ができました。もちろん仕事に対して正直未練がなかったというか、なんで私この仕事してるんですかって神様にその前に何度も祈ったんですけど、何の答えもなく、で献身の時手前に、どうもこの仕事は単に収入を得るためだけで、私の進む道ではなさそうなのかなっていうところでね、献身の思いが与えられて、私の進む道はそのプログラマーじゃない、こっちだよって神様が教えてくださったんで、はいって言ってこう献身して、で進学校で初め見学をし、翌年から聴講生として入って、で正式に進学生となり、進学校で学びも終えることができました。本当に神様、イエス様の憐れみがなかったら、今私この地上にいない気がします。生きる目的分かんなくて自暴自棄になってね、死んじゃってるか、ギャンブルに走ってボロボロの人生歩んでるか、多分そんなオチだったんじゃないかと思いますけれども、本当に主の憐れみによって今このように生かされ、またこのような、講談というところにも立たせていただいていることを覚えて感謝いたします。またこれは昨年、実は今の話はしてるんですね、特典の時に私が同じ話を実はしていまして、またかよって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、コロナにかかりましたけれども、そのコロナをもう主は恵みに変えてくださって、本当に私がこの10年ちょい信仰者の生活を歩んできて、霊的に一番充実していた時いつですかって聞かれたら、迷わずコロナにかかった時ですって答えます。体が弱っていた時、主はやっぱり霊を支えてくださってね、本当に神様と一番近い 近く感じたのが本当にコロナで闘病している時でした。本当にそういう意味で本当に偽りなく本当にあれは私にとって本当に恵みの時でした。という話を前回の証の時にさせていただいたんですけれども、後日談がありまして、詳しくは4月の29日に JBA 総会があります。その際に毎年総年会の証集が配られて、その証集に書いたんですけれども、後日談があるんですね。コロナを癒されて、これ死の恵みなんですけれども、癒された後肉体が回復するとですね、肉の性質も回復するんですということを体験したということも書いてございます。ルカの福音書の11章の24節以降のところにこのような記事があるんですけれども、汚れた霊が人から出ると休み場を求めて水のないところを歩き回るが見つからないので、出てきた元の家に帰ろうと言って帰ってみると、その家は掃除がしてある上飾り付けがしてあった。そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の7つの霊を引き連れてきて中に入り、そこに住み込む。そうするとその人の後の状態は初めよりももっと悪くなるのである。もちろんこうならないように気をつけるべきですが、ここの箇所前後読んでもこうしたら回避できますって書いてないんですよ。もう肉の性質だからある程度は仕方ないのかなっていう、仕方ないというか、こう書いてある通りだなっていうのを悪い意味で体験していて、正直今もあまり理由的にはいい状態ではございません。コロナ以前よりちょっと悪いかなぐらいで、まあ、やっと最近回復してきたかなっていう、まだ上向いてちょっと上がったぐらいだと自分では思ってるんですが、本当に第一コリントの10章12節に、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとありますけど、本当に今の私にとってこの聖句とても重たく感じております。私の自己紹介がてら本当に簡単ですけども証をさせていただきました。では今日のメッセージの取り次ぎに入ってまいります。本日ノアの箱舟のお話をさせていただきます。一言お祈りいたします。天の父様、あなたの名前を賛美いたします。主が私たちをこの教会に呼び集めてくださって、あなたの御前に出るこの幸いな時を感謝いたします。主が私たちをお集めくださらなければ、私たち決してこの教会に集うことができませんでした。どうかあなたのご栄光だけがこのひととき豊かに称えられますように。また御言葉を通しよう、私たちを改めて養い、私たちの信仰をどうか強めてください。この世の悪に流されることがないようにどうか助けてください。また神様は霊的にも弱っていますけれども、この罪深きしもべが御言葉の取り次ぎをしようとしています。主よ、どうかこのしもべの罪をお許しください。どうかこのしもべを主が清めてお持ちくださいますようにお願いをいたします。メッセージの始めにあたってイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。すみません、ちょっとスライドの準備が間に合わず、今日は口頭だけでメッセージを進めてまいります。先ほどお読みしましたノアの箱舟、その洪水の初めの場面をお読みしました。悪が世にはびこった、でもノアは主の前に恵みを得たとありました。この大洪水、まあここに集っている皆さん多くの方ご存知かと思いますけど、本当にざっくりとしたあらすじを話しますと、世に悪がはびこったので、神様この地上の創造物すべて滅ぼそうとされました。しかし、信仰者だったノアは神様の前に恵みを得て、ノアは神様の命じられたように箱舟を作り、そして失礼、ノアとその家族合わせて8人、あと神様が選んだ動物のつがいたちが箱舟に乗って戸が閉じられ、その後神様の言われた通り大洪水が起こって地上の生き物が滅んだけれども、箱舟の中にいたノアたちと動物が助かりました。そこから全てのね、また生命がこう人類が始まっていきましたというのが本当にざっくりとしたあらすじであります。今の話をですね、信仰を持つ前の私が聞いたらというか、今でもまあ信仰を持つ前の感覚も分かりますんで、多分こういう疑問を抱くんです。いや、なんで神様自分で作っといて作った人間滅ぼすのさって、ね、信仰を持つ前神様のこと信用してませんからね、こういうふうに思うんです。 でもまあ今読んだ通り、人の悪が地にはびこったから、この裁きですよね、洪水というのは裁きを行ったんだということが分かります。でも未信仰者の時の私はまたこう思うんです。だって神様は人が作ったんでしょうよ、人悪できないように作れば滅ぼさなくて済んだのに、なんで人間悪を行うように作ったんだよぐらいにね、ぶつくさ言って多分文句を言うんです。皆さん、今の質問、なんで私たち神様、完璧な神様が人間を作ったのに、まあ、初めの人アダムがね罪を犯して以来、私たち罪人となってますけれども、なんで人間罪を犯せるように作ったのさって思って、ちゃんと答えられる方いますか？まあ、聖書にその答えがなくはないんですけど、私なりの答えになっちゃうんですけどね、私はちゃんと答えを持って、ちゃんとっていうか答えにたどり着きました。答えは一言で言うと、神様愛だからです。もっと言うと、神様は人間が愛することができるように作られたから、罪も犯せるようになったんですっていうのが私なりの答えです。どういうことかと言いますと、例えばです、前にもこれ同じ話はしたことがあるんですけどね、ロボット、今 AI の技術がとても進んでいます。賢いです、ね、将棋とか、将棋の世界だったらもう AI にかなう人いません。賢いです AI。 だけれども、ロボットに愛がありますか？ロボット、基本的にプログラミングされた、前もって決められたことしかできないように基本的には作られている。もちろん判断のロジックとか等々ありますけれども、基本的には作られた、定められたものですよね。ロボットがね、信号機、信号機ロボットじゃないですけどね、工業のロボットとかプログラミングして、ここの時はこう動いてこういうものを作ってほしい。でもたまになんか違う動きされたら困っちゃいますよね。ロボットって決まったことしかできないんです。でもそのロボットに愛がありますかって言われたら、普通はないって答えると思うんです。決まったことしかできないからです。仮にある人がね、ものすごくこう圧迫されて、もう精神的な自由がなくて、言われたことしかできないような状態になっている、でもある人のためにとてもいいことをしているとしましょう。じゃあその人、愛ゆえにそれやってますか？いいことしてるんですよ。でもそれって愛ゆえじゃないですよね。心の自由がない状態で愛という行動は取れないはずなんです。てか普通それを愛とは呼びません。神様、私たち人間を愛することができるように、神様を愛し隣人を愛することができるように私たちを作ってくださったであるからには、同時に愛を実現するための選択の自由も私たちに与えられてなければならない。選択の自由がないのに愛って実現できないんですよ。ということは、愛するように作ったからには神様も選べる、でも神様じゃない方も選べてしまうようになってないとね、愛って実現できないんですよね。愛することができるように作られた。それゆえにある意味悪がはびこり、このノアの時代、裁きの時がやってきたというふうに考えることも私はできると思っています。さて、話を元に戻してノアの話をしましょう。ノアさんがですね、創世記6章全体、また7章の方も読んでいただくと話が後々分かるんですけれども、ノアの大洪水、ノアさんが600歳の時に起きました。600歳、今600歳まで生きている人まずいませんね。実はこのノアの洪水が起こった後で、どんどんどんどん人間の寿命が短くなっていくのも実は読んでいくと分かるんです。洪水の前、人間はとても長生きでした、今と比べるとね。ですからノアさん600歳で洪水が起きた時には、多分お父さんのお父さんのお父さんのお父さんのお父さん、もしかしたらアダムは生きてないですね、結構な先祖の人もまだ生きてた可能性があるんです。ちなみにノアのお父さんレメクっていうんですけどね、レメクさんは当時にしてはちょっと 早く死にましたかね。ノアの洪水が起こる5年前に亡くなってます。そのことは創世記の5章の最後のところを読んでいただいた上で、洪水が起こったのがノア600歳の時で、そこから何歳差だからってこう計算していくと分かるんですけれども、ノアのお父さんレメクさんは洪水の5年前に亡くなって、お父さんのお父さんのメトセラさんは洪水の年に亡くなっています。 ノアのおじいちゃんは洪水の年に亡くなっています。まあ、洪水で亡くなったか、洪水が起こる前に亡くなったかは分かりません。はい、ということも実はですね、聖書に書いて、読んでいくと書いてございます。そんなノアさん、話を本筋に戻しますね。すみません、余談ばっかりです。すみません。神様から命じられて、箱舟を作ることになっていきます。今日の、まあ、今日のじゃないですね、創世記6章の13節からちょっと読みいたします。創世記6章の13節から。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、私は彼らを、地とともに滅ぼそう。14節。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内外を塗りなさい。飛んで18節。ただし、18節。ただし、私はあなたと契約を結ぼう。あなたはコラと妻とコラの妻たちと共に箱舟に入りなさい。このように神様はノアに、またその家族に憐れみをくださって、ノアは箱舟を作ることを始めたわけです。おおよそ、まあ説にもよりますけど、100年ぐらいかかって作ったのではないかと言われています。失礼ちょっと水いただきます。大丈夫ですかね。新しいですよね。さて、今お読みした通り、悪がはびこる、暴虐が地に満ちた。これゆえに神様は大洪水によって地を滅ぼそうという決心をされました。決心ですから、神様はですね、むやみに何か人をいじめようだとか滅ぼそうだとかされません。必ず神様の理由があります。裁きがある、それは理由があるんです。信勝先生も真嗣先生もここでよく週末の説教をされると思います。特に真嗣先生ね、最近週末の説教多いなと思って聞いてるんですけれども、終わりの日が来ますよ、必ず来ます。その前にイエス様は再臨されますよ、再臨されます。その通りです。理由があるんです。ノアの時と同様な理由があるんです。私のでお読みしますけれども、マタイによる福音書24章12節から14節を読みしますね。マタイの24章12から14節。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。それしてそれから最後が来るのである。これからやってくる終わりの時、ノアの時と同様に悪がはびこります。不法がはびこります。神様の目から見ておかしいことがはびこってくる。それが満ちあふれて裁きが来ます。ただいつ来るかは分かりませんよ。父なる神だけが知ってます。イエス様も知らないということが書いてありますけれども、裁きの時には不法がはびこります。不法がはびこるとキリスト者は大変です。神様から正しいとされている、決して、ね、自分の努力で正しくなったわけではありませんが、キリスト者は他の人から多分妬まれ、迫害されていくことになるでしょう。ノアの時代もおそらくそうだったに違いないんです。このノアの箱舟、まさに裁き、その雛形です。ですから特にこの終わりの時代、私たちノアのこの物語から学んでいく必要があります。先ほど裁きいつ来るかは分かりませんという話しましたが、それがマタイの24章の36から37節、マタイの24の36、37節に書いてあります。このようにあります。その日その時は誰も知らない。天の御使いたちもまた子も知らない。イエス様も知らない。ただ父だけが知っておられる。37節。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうと書いてあります。だから私たちこのノアの物語よく学んでおいた方が良いです。これからノアの時のように主の裁きの日が必ず来ます。もし私たちがノアのように信仰を持っていなかったとしたら、ノアの時代の多くの人が滅ぼされたように 神の怒りによって裁きに遭います。しかも滅ぶんですけど、永遠の滅びだと聖書は教えています。でもイエス・キリストを信じるならば救われます。信仰によって私たち、イエス様を信じる信仰によってのみ、神様のこの裁きから救われることができます。ヘブル書の11章7節にこのようにあります。ヘブル11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見つけを受け、恐れかしこみつつ、その家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。聖書を読む、このノアの洪水の物語を読むと結果がはっきりしてますよね。ノアとその家族8人は救われました。命救われました。その他のものは滅んでいきました。白黒はっきりしました。今読んだ箇所で裁きっていう動詞がありますけれども、裁く、分けるっていう意味がね、ニュアンスを含む言葉です。そして信仰による義を受け継ぐものとなったとあります。私たち神様の前に義とされるのはこの信仰、イエス様の血の贖い。今日皆さん日曜学校で十字架のお話を学んだかと思いますけれども、まさしくそのイエス様の十字架の死によって私たちの罪が贖われた、イエス様が私たちの罪から救ってくださった、そのことを信じてのみ私たち神様の前に正しい義とされることができます。また私たちイエス様を信じた人たちはますますイエス様、神様に忠実でありたいと思います。マタイによる福音書の24章の42節、マタイの24章42節、ここはそうですね、ちょっと手前から、読んでいくといいので、開ける方を開きたい。先ほどちょっと触れた箇所ではあるんですけれども、聖書を開きください。マタイによる福音書24章36節以降ですね。マタイの24章36節からです。新約聖書口語訳の40ページですね、はい、マタイの24章36節からちょっと読んでまいります。新約聖書口語訳40ページ、マタイの24章36節から。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭、のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもちょうどそのようであろう。40節、その時二人の者が畑にいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が臼を引いていると、一人は取り去られ、一人は残されるであろう。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるか、あなた方にはわからないからであるとおっしゃっています。今、36節からお読みしてまいりました。だから目、そして42節、だから目を覚ましていなさい。いつの日、あなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからであると言って、って言います。ということはこの御言葉、もちろん未信者なことも当てはまりますが、弟子たちに語ってるんですね。目を覚ましていなさいと弟子たちに語ってるんです。目を覚ましてなかったら取り残されるっていうんです。箱舟から取り残された人たちどうなりましたか。命取られましたよね。それぐらい実は霊的に目を覚ましている、重要なことであります。私たちイエス様から目を離さずにいたいものです。さて箱舟の話に戻ります。創世記の方に戻りますけれども、ノアさんですね、100年ぐらいかけて箱舟を作ったと考えられるんですけれども、なんで箱舟を作ったか、それは洪水が来るからということですね。洪水を逃れる、水の上に浮けばいいので、今船っていうと私たちね、こう先がちょっととんがったへさきがある船を思い浮かべると思うんですけれども、どっかに進んでいく必要がないので、へさき多分ないんですよ、この箱舟って。箱ボックスのような形をした建物 ですね、水が入ってこないように樹脂でこうアスファルトを塗り固めたものであります。まあ、いろんな動物も入るので、まあ、今インターネットとかでね、その復元されたものとかも見ることができるそうですけれども、結構大きなものです。それをおそらくノアとその家族だけで作った、まあ、100年ぐらいかかっても、当時のね、今みたいに重機があるわけではありませんので、時間がかかるのは当然であります。そんなノアが一生懸命運ぶのをね、トンテン、木材切ってですよ、製材するところから、また、まあ、神様が設計図をお与えくださったのかもしれませんけど、その通りに組み立てて、まあ、釘があったかどうか分かりませんけれども、糸杉の木を、ね、使って作っていくわけです。まあ、おそらく材料の近くで作ったと思うんで、まあ、どっかの糸杉の林の中腹、まあ、真ん中か山の中腹かあたりで作ったんでしょうね。これはちょっと想像ですけれども、そんなノアの様子を見ている周りの人はどう思ったかというと、こいつ頭おかしいと思ったはずなんです。まあ、もちろん多くの方が未信仰者でしょう。ただそれだけが理由じゃなくて、このノアが箱舟を作ってた時って誰もまだ雨って見たことないんです。嵐に会ったことないんです。創世記の2章の4から6節、そのノアの時代までこの状況続くんですけど、こう書いてあります。ノア、創世記の2章の4から6節、これが天地創造の由来である。主なる神が地と天とを作られた時、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。しかし地から泉が湧き上がって、土の全面を潤していたとあるんです。雨降らないけど、地面から、まあ、泉ってありますけど、まあ、ミスト、霧みたいのが出てて、それで普通に作物が育っていったようですね。また、まあ、これは創世記の一章かな。ノアの時代、空を見上げると多分ですね、鏡のようなんです。上には水の層があって、また地中にも水の層があって、それによってかなり温暖に保たれていたんだろうということも想像できるんですね。で、雲がないんです。ですから雨が降らない、雲がないんですね。だからノアがね、いや洪水来るんだよ、でも洪水って何、雨って何っていう話になるわけです。当時の人々からすると、そんな自分が見たことも聞いたこともない大洪水起こるわけないだろう、こいつ頭おかしいっていうふうに多分ノアは見られてたと思うんです。しかもこれはまた後でも触れるんですけれども、ノアはですね、義の宣伝者、要は福音を伝える、宣伝する人、宣教する人というふうにも新約聖書で紹介されていますから、箱舟を作る傍らノアさんは神様のことを周りの人に述べ伝えたはずなんです。なので単に頭おかしいだけじゃなく、さっき触れましたけどね、不法がはびこっている時代ですよ、当然迫害にあったはずなんです。皆さん、迫害に遭いながら、散々嫌がらせされながら箱舟を完成させることができるでしょうか。相当難しいと思うんですよ。100年間周りから散々バカにされ、頭おかしいと言われ、もう挙句の果てにはね、物理的に攻撃も受け、あることないこと言われ、お前のお父さんおじいちゃんに配信したのお前が悪いからだとかね、お前のうちがなんか昔に神様に怒らせたからだとかね、適当なこと言われてね、散々罵られたと思いますよ、イエス様のように。それでもノアは箱舟完成させました。どれだけ強い信仰なんだろうと思います。どれだけ揺るがない信仰だったんだろうかと思います。でも聖書は、私たちの信仰も揺るがないようにしていなさいねと教えています。第一ペテロ、ここは開いていただこうかな。第一ペテロの1章の23節からまずお読みいたします。新約聖書第一ペテロですね、ペテロ第一の手紙、新約聖書の後ろの方ですね、結構ね、ペテロの第一の手紙1章の23節からお読んでまいります。新約聖書公約367ページですね。 第一ペテロ1章の23節から25節、このようにあります。あなた方が新たに生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに残る。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。ノアの時代栄えていたと思いますけれども、洪水によってそれはまさしく今日の箇所、草は枯れ、花は散るように洪水に飲まれていきました。しかしノアの信仰はその洪水の前でも、まあ後でもそうなんですけど、変わりませんでした。ノアが頑張ったというよりも、ノアが変わらないものを土台として生きていたからです。神の変わることのない生ける御言葉の上にノアは立っていたから、しっかり立っていたから箱舟を完成させることができたということも言えます。そしてそれは今の私たちにも神様ぜひ求めておられることであります。続きを読みます。第一ペテロの2章の1節から。だからあらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの血の御子のように、交じりのない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いに入るようになるためである。イエス様を信じるだけで救われると言いましたけれども、それはあくまで天国に入れます、神様から正しいとみなされますというだけという言い方もできます。イエス様信じたから私たちの心をそこから全部一気に変えられるというわけじゃありません。イエス様を信じたからこそ、神様は私たちをイエス様の似姿のように育てようとされるお方です。その初めの一歩として、赤ちゃんがね、父を求めるように、交じりのない霊の父を慕い求めなさいとあるわけです。いきなり信仰、イエス様信じたからいきなりノアのような確固たる信仰者になれって言われても、そりゃ無理です。今の私もほど遠いです。初めは優しい御言葉から、そしてだんだんと自分でなかなかそれまで理解できなかった御言葉へとステップアップしていく必要があります。そして私たちの聖書理解も含められていって、確かに御言葉を土台として私たち考え、思い、行動するように変えられてまいりましょう。もうちょっと続きを見ますね。3節から、第一ペテロの2章3節から、あなた方は主が恵み深い方であることを、すなわちすでに味わい知ったはずである。主は人には捨てられたが、神にとっては選ばれた尊い生ける石である。この主の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとあります。イエス・キリストを信じて終わりじゃないんです。霊の家に築き上げられなさいと聖書は教えてるんです。これその霊の家、実はすなわち教会のことも指しています。あらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、その意味、一切の悪行を捨てて、御言葉によって初めからだんだんだんだん育てられていって、この霊の家にしっかりとつながっていただきたいと思います。読み方によってはノアの箱舟ってある意味教会っていうふうにも捉えられないこともないんですよ。というのは、次の話に移るちょっとの関わりがあるんですけれども、まあ、創世記に戻りますけどね、箱舟なので洪水が起こった時、まあ、ノアとねその家族8人だけが救われた、命助かったっていうんですけれども、ノアの時代他にクリスチャンいなかったんですかねってことを考えてほしいんです。冒頭に申し上げました、当時の人々とても長生きです。ノアの親戚だっていっぱいいたはずなんですよ。まあお父さんはね洪水の5年前に亡くなりましたけれども、ノアの信仰どこから来たか、当然教えられて信仰を持ったはずですよね。先祖ノアのお父さん、おじいちゃん、信仰を持ったのはノアの一筋だけじゃないはずですよ。いろんな 他の親戚だって信仰者いたはずですよ、普通に考えれば。でも箱舟に入ったのノアとその家族だけだって言うんですよ。何が起こったか、まあ、簡単です。堕落したんです。信仰してたんです。他の家族はもちろん洪水までに迫害されて召されていったノアの親戚の親戚が、まあ、信仰者もたくさんいたと思いますよ。悪がはびこってますからね。キリスト迫害される時代ですよ。でも中にはもう信仰なんか捨ててこの世とね仲良くしちゃった人もいるでしょう。中にはもともとこれからノアの時代まだイエス様地上には来てないですからね、将来地上に来られてあがなってくださるメシアを信じて、まあ、ノアたち救われてたんですけど、その信仰一打持ったにもかかわらず、その信仰を捨ててこの人と一緒になってノア攻撃した人だっていてもおかしくないんですよ。まさに終わりの時代です。一度イエスを信じたはずの人々が箱舟に乗れないっていう、信仰捨てちゃったっていう人がほとんどっていう時代が今度ノアの時代なんです。もっと言うと、今皆さんこの教会に集い、また信仰を養われ保たれている方がいる、感謝なことです。しかし同様に、あ、同様にじゃない、しかし一方で信仰をね捨ててしまったこの教会、イエス様を信じただけでなく、このメンバー、この教会のメンバーになったにもかかわらず教会が離れてしまった方もいるのはとても残念なことです。もしかしたら教会に対して攻撃するような思いを持っている方ももしかしたら出てくるかもしれません。終わりの時代ですから。でも皆様には当然そうあってほしくない。ちゃんと目を覚ましてイエス様を愛して、イエス様の体である教会をどうか愛して、終わりの時代ある意味箱舟にしっかりと乗っていただきたい。この教会ある意味本当に箱舟ですよ。この教会で目を覚ましてつながっている時いる人は、イエス様が再臨された時に大患難時代と言われる裁きの時代をスキップして天に先に引き上げられて、イエス様と共に今夜の時を持つ、イエス様と教会が結婚するって約束が聖書はあります。目を覚ましてこの教会に入っていなければ大患難時代に突入してしまうんです。そのことをこのノアの物語は教えています。私たちしっかりと目を覚まし、イエス様につながって、そしてこの教会でノアのように信仰を受け継ぐものになっていただきたいとも思います。ヘブル書11章7節に、ヘブル書11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。先ほどお読みしましたけれども、皆さんにもこの信仰を受け継ぐものとなっていただきたい。あなたの子孫がこの教会という箱舟から箱舟に乗れないということがないように、どうか受け継いで、この信仰、ノアの信仰、また私たちにも受け継いでいるこの信仰を後世に引き継いでいただきたい。私もそのために教会で奉仕をさせていただきたいと思います。今日の私のメッセージ以上になります。最後に一言お祈りをいたします。天のお父様、あなたの名前を賛美いたします。今日ノアの箱舟について学んできました。まさに終わりの時代の出来事です。これから起こる出来事の雛形であります。悪がはびこる時代です。どうかしよう、私たちがこの世の悪に流されることなく、しっかりとイエス様、あなたにつながっていることができ、できるようにどうか助けてください。普段私たちが教会で聞いている御言葉、この真理を一層強く心に留め置くことができますように、この世に押し流されることがないようにどうか助けてください。そしてあなたの体である霊の家である教会に築き上げられて、あなたのご再臨の時、あなたと共に空中に引き上げられ、あなたと愛、どうか裁きの大患難時代の時を通る人が一人もないように、どうかしよう、私たちこの教会を憐れんでください。この御言葉の時を感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。では可能な方はご起立をお願いいたします。賛美を。